それでは始めてみたいと思います。サソリ座牛子のいちご一会ということで今週も始まりました、いちご一会でございます。牛子でございます。皆さんこんにちは。先週からですね、あのゲスト2人、素敵なゲストお二人、きのこさん、いっちーさんにお二人に来ていただいてまして、3人でトークを広げて繰り広げさせてもらっております。この牛子のね、あのラジオをやってるっていうことをね、きのこさん、いっちーさんがあの出会った時に聞いていただいて、ぜひ牛ちゃんもラジオに出てみたいということで、言っていただいて、念願かなって、お二人に出ていただいてるんですけれども、なかなかこう話がつきませんで、2週にわたって今回お送りさせていただきたいというふうに思っています。お二人との続きの、あの先週から続きのトークに入る前にですね、まず最初に一曲聴いていただきたいと思うんですけれども、きのこさん九州出身の方らしくてですね、実はこのダイヤモンドミュージックツアーの専属アーティストのゆきのちゃんも九州の出身ということで、ゆきのちゃんの楽曲から、28時って書くんですけどね、読み方は午前4時という楽曲だそうですけども、素敵な歌ですので聴いてください。ゆきので午前4時どうぞ。
さよなら言わ こんにちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
今日ゲスト、今日っていうかもうこれ多分2週目になっちゃうと思うんですけど、これの配信きのこさんと、いちさん、はい、お二人ゲストを迎えして、お仕事3人でお話しさせていただいてるんですけど、はい、実は本当は最初もう一方ね、ゲスト3人っていうすごい企画だったんですけど、私お名前わかんないけどもう一人ね、いらっしゃったんですよね、はい、ちょっと今日仕事でやっぱどうしても忙しくて来れなかったんですけど、きのこさんといっちーさんは恋人同士でってことで、先週ねいろいろ揉めたことだっけ、惹かれたことだっけ、惹かれ合ったことだっけ、あれ惹かれ合った理由、あれも好きだって告白の話はしたんだけど、惹かれ合った理由は話してないけどね、はしてないけどね。でその今日もう一人実は来るって来れなくなったっていう方も実はきのこさんの恋人なんですよね、
はい、
そうそう、なので本当は恋人二人で、もう三人で お話、三人と私でお話しする予定だったんですけど、そうそう、恋人が2人いる人ってなんか、いっぱいはいない気がするんだけど、羨ましいなじゃないけど
大変ですよ。
そう大変なんだそう、全然ねお二人のこと紹介しないで先週は多分ちょっとするのかな、まあわかんないけど言ってたんだけど、さっきポリラウンジっていう話とかちょっと、はい、ポリ関係でなんかやってきのこさんはその2人恋人がいらっしゃるっていうことも含めていろいろライフスタイルのちょっとね発信をしていて、実はなんかご著書も5本お書きにおなれなんだそう、多分こうラジオ聞いてくれてる人の中で、ああ知ってるって人もいるかもしれないけど、何のこと、はてなはてなって人もいるかもしれないんで、軽く適当に詳しく綿密に紹介そう、2人恋人がいるライフスタイルをちょっとこうね、なんかそういう名前があるんですってね。
そうですね、ポリアンモリンっていうのって、私がこの前出した本も、私恋人が2人いますっていうタイトルの本を書いたんですけど、そのタイトルの通り、私は、今日一緒に来てくれてるイッチーさんとそれとはまた別にもう一人パートナーがいて、ただそのなんか二股かけてますとか浮気や不倫をしていますっていうことではなくて、2人にそういうお付き合いの形、に合意を取った上で、なんか2人と付き合ってるっていうより3人でなんかこうチーム的に、私としては付き合ってるようなつもりなんですよね、でそういうライフスタイルのことを、ポリアモリーっていうふうに言っていて、そういうポリアモリーとしての生き方をしてますとか、自分が普段考えていることとか、こういうお付き合いの仕方ですとか、そういうこそこそせずに、オープンにみんながそれでいいよって合意を取りながら、お付き合いしていくためにはどんなことが大事かなとか、そういうことを普段考えたり喋ったり書いたりしてます、
ね、こそこそしてないですよね、こそこそしてることっていっぱい世の中ね、恋愛とかお付き合いだけじゃなくてこそこそありますね、それをね、お二人恋人いるっていうのはやっぱこそこそしてる人きっとねいそうな気がするんだけど、しない
。本当みんなしてると思ってる。
そうだよね。なんかねしないってすごい勇気なのかなか、でもなんかもう何度ね、お話伺っててトークイベントにばっかりきのこさんに行かせていただいてるので、そのなんか凛としたというかすっきりした生き方っていうのはすごい、生きざるを得なかったみたいなこともあるのかもしれないけど、すごいいいなと思ってて、でいちさんはね、もちろん恋人ですって今今日二人で目の前に、いちさんこの番組に出てないことになっちゃう、いちさんです、こんにちはいきなり
今更の時間なの、
間違い、こんばんは、わかんない、これいろんなとこで聞けるから、
おはようございます
いろいろ言ってみた、
そうそう、恋人ってことでね来てくださってるけど、もう一人の方ともねもちろん面識もあるし、3人で会う時もあるしってことなので、
仲良くというかね、
そうなんですね、
3人でいても和気あいあいとするみたいな 感じです。
でポリアモ、私いつもポリアモリーだよね、なんか
リー、
うん、そう、そう覚えて
リーじゃない
なんかなっちゃいそうな、そうで、あの何人かの方と付き合いして、うん、みんなちゃんとあの行為形成してるっていうこと、うん、同意してるっていうことだから、うん、まあ、あの本のタイトルお二人だし、今実生活でたまたまお二人恋人がいるってことだけど、うん、まあ、3人でも4人でもいいんですか、
そうです、ね、
いいんですよね、いいんですかって言い方だけど、まあ、そういう方もいらっしゃる、
うん、そう、私、なんだろう、一番多くて、うん、自分があの、7人とか8人ぐらい恋人がいますみたいな人も、うん、あの会ったことがあって、
忙しそうですね、
さすがに無理じゃないみたいな、
ね、スケジュール管理忙しそうですね、
ね、本当に自分の時間とかなくならないって思ったけど、ね、そうなんだ、本当にいろんな人がいるけど、うん、でもやっぱり複数のパートナーがいるって言っても、うん、なんかなんとなくうまくいくのって、まあ、2人から4人、
うん、
2人とか3人ぐらいの人が多いかな、うん、私も一番多くて、まあ、4人パートナーがいたことがあるんですけど、 その時はその中にその遠距離、あの山形とかちょっと遠くに住んでる人がいたから、うん、まあまあどうにかこうにかなり立ったぐらいなもんで、うん、あの、まあ、世間一般っていうか、まあいわゆる恋人だねっていうぐらいの密度の恋の付き合いをしようと思うと、やっぱり私2人か3人ぐらいが自分の力としては限界かなっていう気がする、ね、7人とか8人とか10人とかちょっと無理かな、
なんかそれでそのまあポリアモリーっていう、うん、あのライフスタイルっていうことなので、はい、あのまあ、やっぱりそれを自分であの選んでいたし、まあ、あのそうなっているっていう状況だっていうことを幸せに感じてる人と、うんうん、やっぱりそれがちょっとどうなんだろうって思ったり、うん、言えなかったりっていう方たちもいらっしゃるってことなので、うん、そういう方たちが集えるようなのを、うん、ラウンジのお話し会みたいな企画したり、はい、私はあのそれががっつりしたテーマっていうよりあのポリアモリー、うん、言えないので、ポリアモリーでもあるきのこさんと誰かのトークイベントっていうのを2回ほどね、うん、あの参加者として関心があってて、ね、まあ、いつもやっぱりパートナーシップっていうのが大きいキーワードだったけど、うん、この間もね、うん、あの九州大分別府で聞かせていただいた時なんか、はい、特に本当になんかコミュニケーションの話だなと思って、うん、そうそうそう、全然その恋愛の、うん、なんかちょっともしかしたらみんな知らないタイプの、 あのスタイルの恋愛の話とか、うん、そういうしてる人っていうんじゃなくて、うん、どうやって人としてこう信頼関係を築いていて、ね、自分の思いに忠実になって、うん、あの察してじゃなくてね、言葉化してって明確化してって、自分はこういうことが幸せって思うんだなって、すごい具体的にこう突き詰めるんじゃなくて、自然とこう素直になってって、それを、うん、あの自分だけのパートナーシップじゃなくて、自分の中の、ね、お腹とのパートナーシップじゃなくて、うん、あの他者である恋人だったり、うん、まあ、いろんな人間関係の中でちゃんと話し合っていくっていう、うんうん、なんか本当なんかね、うん、コミュニケーションスキルだなと私はね、うん、聞いてたんだけど、
確かに ね、うん、ね、まあ、私がその、まあ、たまたま今ポリアモリーっていうお付き合いの仕方をしていて、うんうん、そういうことをメインに発信はしているけれども、うんうん、でも別になんていうか、ポリアモリーはこう特殊な人ですとか、うんうん、何か特別な能力を持っていますとか、うんうん、あるいは何だろうな、
まあ、宗教とか戒律でも、
うん、
そう宗教戒律、
変わった特別な人たちとか、うんうん、異民族とか宇宙人みたいなものでは全然ないと思っていて、うんうん、何だろう、結局大事なことは、うん、まあ、合意をどういう風に作っていくかとか、うんうん、どういう風にその自分の気持ちを素直に伝えて相手の気持ちも素直に受け止めるかみたいな話だなっていう風に、それが一番大事なことだなって思っているので、でもそういうこう、なんだろう、素直なコミュニケーションが大事だっていうことは、あらゆる人間関係に、別に恋人同士、その恋人が2人いようが3人いようが大事だし、1対1の恋人付き合いでも大事だし、親子でも大事、上司と部下でも先輩と後輩でも大事って思うから、そういう意味では私は何もこう特別なことを喋ってるつもりはなくて、なんかね、あの健康的な関係のための健康的なコミュニケーションがあるよねっていうことを言ってるつもりなんですよ ね、
もうなんかそのすごくすごいすごくないですか、きのこさんのこの語りって、私いつも毎回その
ごめんね、いつも喋りすぎちゃって、
違う、あのいいんです、私も喋りだけど、その自分が、まあ、あの今初めて今日ねお話ししてんじゃなくて、きのこさんずっとやっぱりこういうことで人前でお話ししたり、なんかね語ってくださって対話をの場を生んでくださってる方っていうことだったので、こう今までの自分の思いとか経験とかをすごく言葉化して言語化してるのがすごいな、論理的ですごいなと思うんですけど、いっちーさんちょっとこの回もう10分になって終わっちゃう、どうしよう 一さんもすごいなんかそのね、きのこさんと出会う前から多分あのご自分でもやっぱりそういうね、あのなんていうのかな、自分のことを語ったり思いにこう向き合うってことはできる方なんだろうなっていう勝手に私印象としてあるんだけど、まあ、この間きのこさんと一緒にこうトークイベント の、 あのメインスピーカーとして登壇されてて、ね、一さん自身もすごくこうきのこさんとの関係についてね、
そうですね、
出会っていろいろ変化したことだとか、もともとはやっぱり2人恋人がいるっていうライフスタイル知らなかったし、自分の規範としてはなかったしみたいな、そういうお話も多分されてたと思うんですけど、どうですか、
まあ、
そうですね、
まあ考えもしなかったっていうか、
あ、そうだよね、知らな、アンチでも何でもなく知らなかったって、ね、私も知らなかったな、
知らなかった、でも知ったからすぐ飲み込めたっていうよりも、なんだろう、でも知らなかったら知らなかったで、多分世の中の、なんか常識がこうじゃなきゃダメとか、男性こうじゃなきゃダメとかっていう気持ちで、多分生きてたままではあるかなと正直は思ってたんですけど、まあ知ってからというか、その、なんじゃこりゃっていう気もあるので、めっちゃ劣悪な言い方すれば何この生き方みたいな、
知ってみて最初なんじゃこりゃ何って思って、
びっくりして、こんなことができんのみたいな、単純になんかこうね、普通に考えたら、いやいやいや、なんか盛大になんかこう自分のライフスタイルにこう公平なんかす、なんかこう認められたかのようにこう肉付けしてるだけなんじゃないのとか、まあそういう暮らし方をしてるのねって思ってはいたんですけど、でも本人とね会う機会もあるし、喋っていくうちに非常に真っ当であるし、なんかそこになんかこう自分の都合をよく暮らしてるわけでもないというか、そのなんかまあ向き合ってるんだな、こういう生き方にっていうのも感じ取れる部分が正直あったから、なんかそこに共感したっていうか、全部をこう納得したわけじゃないんだけど、その否定しないというか、こういう生き方をしてる人がいるんだなっていうのを知ったって思ったら、今までの自分の考え方って何だったんだろうなとか、
全く知らなかった概念、概念って言うと難しいけどね、知らなかったことを知ったことで自分のこう経験とか今までを振り返って、またこうなんか新しいなんか価値じゃないけど考えが生まれたりとかっていうことってね、やっぱり知らないことを知るってすごいなと思ったり、
知らないことを知るってすごいなと思いますよ ね、 だってもう自分の年齢的にもびっくりしたし、本来であれば僕も47ですけど、同い年の頃の人間からしてみれば、男性だともしかしたら俺はもうこういうやつだからとか、
もう決まっちゃってる人いますよね、
決まっちゃってるか決め込んじゃう人の方が多いと、
楽なんでしょうね、なんか喧嘩しないっていうのはね、
ただ手放してるものとか見逃してるものも多いんじゃないかな、多いんじゃないかな、だってこんだけ今の世の中目まぐるしいから、多分取りこぼしの方が多いんじゃないかなと思って、って思ったら、まあ、だからもったいないからとは思わないんですけど、ただまあ知ったら知ったで、あ、なんか自然だなって思ったりとか、あのこういう考え方もあるんだろうなっていうことで、なんかそこになんかね違和感というか嫌悪はしなかったですね、なんとか、あまりにも彼女がすがすがしく生きてるから、
そうなんですよ、ラジオでも伝わると思う、すがすがしいんですよ、なんかスッとしてるんですよ、そうそう、可愛らしくてね、そう、いちさんはきのこさんの恋人なんだけど、で、あとポリアモリーっていうのは、まあ、あの恋人が2人とか3人とかいるライフスタイルだとしたら、したらとかそうなんだけど、いちさんは恋人1人なんですよね、きのこさん、今んとこ、今後は分かんない、まあ、複数の人を好きになって、あのその恋人だなっていう感覚になったことはあるようなないような、
いや多分ないんじゃないか、
だからポリアモリーの人はポリア複数複数でお付き合いってわけでも全然ないし、いろんな人が、いろんなタイプが、
本当にいろんな人が、
ね、あるんだよね、だからその、
だからよく突っ込まれるのは、じゃあ一位さんもなんか他にも付き合ってる人いるんですかって言われるんですけど、
そうじゃない
よね、いや別にって、私もなんかそういうふうになんかこう気持ちを分けたりすることが多分自分が苦手なんでしょうね、だから一人の人しか多分向き合うことが多分今はできないのかもしれませんけど、だからつって別に我慢してるわけでもないし、他に欲しいとかっていうわけでもないし、この人が何人かのもう一人の恋人たち別に今生活してる中の一人だとしても、別に何だろう、嫌だとかいうわけじゃない、ただまあ 生活していくとか関わっていく上での気持ちで嫌だなと思ったりとか、これは困るなと思うことはちゃんと口にして言うようにはしてますけど、だからってこの先ほどの言われるねポリアモリーってものを認めたからといって全てにおいて我慢したりとか納得しなきゃいけないってことは全然なくて、多分これで同じように悩まれてるとか、これね、こういう生活ライフスタイルを認めたら我慢しなくちゃいけないんじゃないかなっていう方って結構いろんなところにいらっしゃるかなって、まあ、SNS とかいろんなところのネット情報を見るとチラチラ見かけるんですけど、全然僕我慢しなくて、この人に文句言ったりとか、あのやきもち焼いたりとか、ね、喧嘩したりとか、好き放題してます、
だからさっき言ったその合意形成って言うと固いけど、本当にお互い自分の気持ちに向き合ってちゃんと話し合いして納得していってっていう、こう嘘を隠し事がない、こそこそしないっていうのが一番なんか基本みたいだから、2人好きな人がいる、3人好きな人がいる、いや1人だけ好きですっていう人と付き合っててもそこが一緒なんで、そこが大事なところなんですよね。
だからその複数の人と付き合ってるってことは結果でしかなくて、そうだよね、なんだろう、その価値観の話というか、なんかね、やっぱりその要は嘘をついたり秘密事を作りたくないっていうことの方が私にとっては大事なので、別に、ね、2人3人恋人が欲しいっていうことが先に出てきてるわけじゃなくて、何人も好きだなって思った時にそのことを誰かに隠したり嘘をついたりしたくない、そのためにはなんかこういうコミュニケーションをしたらいいかなとか、こういうふうに伝えたらいいかな、こういうふうに聞いたらいいかなっていうことの方をなんか頑張りたいだけみたいな、その結果としてなんかそれがうまくいって、2人今パートナーがいてオープンにそれが楽しくやれてるだけみたいな感じですね。
なんか1人だけ、リチさんとか1人だけが今好きっていう、そういう経験って今もそうだっていう人が、その違う2人3人好きだっていうひのこさんと出会って、いろいろこうもうなんじゃこりゃと思っていろいろ生まれたって話もあったし、でそういうとこ、こういう形成っていうようなところに深めていくっていうのもあったし、あと逆にそのただ結果なんだけど、ただ結果の2人3人好きだった人が、それがなんだろう私のこの状況ってやっぱりちょっとなんか説明できないし、それこそ説明できないからこそなんかマイノリティな感じだし、こそこそって思ってたのがポリアモリーだとかきのこさんのライフスタイルを知ることで、あ、なんか私のモヤモヤこれだったかもって言って、それがなんかそのラウンジに来てくださる方たちだったりするのかなって、なんか言葉を得て物の見方が変わって、あ、違うんだとか、あ、同じなんだとかっていうところで、なんかこうやっぱりこう見方が深まって、説明できるっていうのかな、なんていうのか、納得できるっていうのかな、生きやすくなる、もっとより深まるみたいなことってあるんだろうなって今聞いてて、
それはありますね。やっぱりポリアモリっていう概念が、出てくる前には、やっぱりそういうこう2人の人と付き合うとか、2人の人を好きになるみたいなことって、浮気とか不倫とか二股とか、なんか倫理的にネガティブなニュアンスの言葉しかなくて、でもそうだから、そういうこと、そう2人を好きになっちゃった人、2人と付き合っちゃってる人は、とってもこう人からも責められ、自分でもなんか罪悪感を持ちみたいなことがあったと思うけど、ポリアモリはそれをこうなんだろう、苦しまずに、傷つけずに傷つかずにやろうっていうことをなんか探すっていう実践だと思ってるので、なんかやっぱりそういう考え方とかそういうやり方っていうのに触れて、あ、そういうことって、うまくやれること、やれる方法があるんだとか、うまくやれてる人がいるんだっていうことで、なんか励まされる人がいるなっていうのを見てると、なんかそういうことを発信してよかったなとか、そういう会をやっててよかったなって思います ね。
このラジオを聞いて励まされた人が一人でもいたら私嬉しい。いなくてもいい、なくてもいいし、
しなくていいってことを、
ね、すごい、
もっと知ってほしいなと思って、
ね、そうですね、せっかくね、生まれて
きて、ね、宗教に別に嬉しいわけではない、
そう、カルトじゃないって思う、
ね、はい、ありがとうございます。
はい、ここまで聞いていただいていかがでしょうか。本当にね、素敵なきのこさんとイッチーさんのお話をね、聞かせていただいてるんですけども、まだまだ最後続きますが、ここで一曲歌を聴いていただきたいなというふうに思います。牛子で微熱、どうぞ。
最初はなんか緊張してあのキノコさんとイチさんあの、ね、この収録の今日カフェでやってるんですけど、うん、あの静かなカフェでね緊張して何話そうって言ってたけど話尽きなくてちょっとこう、ね、深夜になりそうなんで最後ちょっとこれからどんなことしたいっていうのでまとめて、うん、あブーって入っちゃった、うんうん、こうかなと思うんですけど、はい、どっちから行こうか、イチさんから、うん、なんかこれから、うんうんうんうん、そのキノコさんの恋人としてじゃなくて全然いいので、うん、そう
個人的に
でイチさんが、ね、これからやってみたいこととかなんかどうですか。
僕、う
ん、
もう2年以上なんですけど、うんうん、まあ、人によってね思考の好き嫌いがあると思うんですけど、うん、サバイバルゲームを好きで、うん、
サバゲー
サバゲーですね、うん、よく 2,30 人人集めて
さらっと言うけどすごいよね 2,30 人サクッと、
ね、
すごい、
ね、
いやなんかおかげさまで毎回集まるんですよ、
ね、それ仕事とかじゃなくて遊び趣味、
まあ、平日のライフワークですけど、
すごいよね、
その自分の主催するね貸し切りで毎月 2,30 人来ていただいて、うんうん、もう2年半ぐらいの活動の3年目に卒入するんですけど、うん、そろそろその自分たち の, その集まり、うん、まあ、市川がサバゲやってるから市サバって言ってるんですけど、集まり の, その、まあ、グッズを作って、
うん、
まあ、みんなに、まあ、分けてもらって、
うん、イベントですよね本当に、
うん、まあ、その販売しようかなって思って、うんうんうん、でそのサバゲーの世界ってどうしてもこうミリタリーの色が強すぎるので、うん、男性ってこうです、女性こうでなきゃダメみたいな規範ってちょっと
強め
強いかなって僕は感じてて、うん、で中にはちょっとそのなんかプレッシャーとか空気感でなんかこう始めるのがとっつきづらかったりとか、なんかその世界に入ってみたけどなんか遊びづらい息苦しいなんて感じてる様子をこうつぶさに見てしまったので、なんかそれだともったいないし、もっといろんな人に楽しんでもらいたいなっていう勝手な思いではあるんですけど、そのイチサバでまあグッズを作って売り上げてみて、売り上げのまあものをですね、うんうん、なんか LGBT の協会でも寄付できたらいいかなっていうのが2019年やってみたいこと、
うんうん、でなんか、うんうん、LGBT にって思ったのは、うんうん
うん、なんかそういうセクシャリティに関係なくサバゲー好きな人って結構自分の身の回りにもいるんですけど、うん、なんかこう肩身が狭くしちゃうとか、うん、やっぱりこう、うん、自分の身分をはっきりできないまま、
うん、
男性女性に溶け込んでる方って結構いらっしゃってて、
なるほどなるほど、
それがちょっとこう、うん、スッキリしたりとか、
うんうん、
あのどうしてもサバゲの盛り上げを、うん、サバゲの人に向かってやってる発信が多すぎて、うん、内側に向かって、うん、
なるほどね、
じゃなくてもっと外の人に知ってほしいきっかけでもあるので、まあこれをきっかけに外の人がサバイバルゲームを知っていただく窓口になってもいいんじゃないかなって、まあいろんな思いがあって、そのどこかに寄付ではなくて僕がまあ身近に感じたそのジェンダーの差みたいな差別だったりとか規範の部分を壊したくて、だったら LGBT の協会に寄付をして、まあその世界の人たちというか社会面的に知ってもらいたいな、サバイバルゲームみたいな、いうふうにちょっと考えてます。
いやちょっとねまたそっと感動しました。あのイチさんがサバイバルゲーム構想されてるっていうのは前にお会いした時にお聞きしてて、でやっぱりあの人によっては趣味趣向が違うからただの戦争ごっこじゃんって言ってちょっとこうね批判的な目で見る人もいるじゃないって言って、私って思ったんですよ実は。まさに私 の, あの思想って言ったら変だけど、いやもう戦争のあのミリタリーのあの柄がみたいな、はいはい、戦争ごっこじゃんって、それはこう、うん、なんか教育的によ くありませんでございませんのみたいな感じだったんだけど、うん、そのねイチさんがあのサバイバルゲームの主催した時に2,30人集まって、そのみんなが自分以外のお友達がお友達にまたなっていって、うん、こう仲間作り絆が深まっていけばいいじゃないかとか、うん、仲間になってこう広がっていけないような規模だったり、うん、そういうあの集まりだとあの全然自分としてはって言って、うん、あの話を前されてて、うんうん、戦争ごっこがお友達作りのツールですごい場なんだと思う、出会いの場なんだと思ってえらい感動してたんですけど、今日はそのやっぱりそのなんていうの、そのサバイバルゲームミリタリーなっていうこう戦うみたいなところで、ジェンダーみたいなところで男らしさ女らしさなのかな分かんないけど、そういうのでが逆にこう表現しにくい人たちがいるっていうのを逆に感じる場になってて、 LGBT 寄付っていう話でもうなんかサバイバルゲームのイメージが愛じゃんみたいな、私のごめんなさいみたいな 偏見はものすごくこう憎しみとかね、なんか戦争をこう鼓舞するみたいな、良くないみたいに思ってたんだけど、うんうん、うんうん、いやいやいやいやちょっと感動しちゃった。
牛ちゃんのサバゲーのイメージが変わった。
そう変わった。そうでもまだサバゲーにあの入らないぞって抵抗感を持ってたりする。
それはね、それはまた別の。
でもまあやるやらないは別としても、う
ん、でもすごいなんか見方変わった。
牛ちゃんが今風に思ってもらった気持ちに一人でもなってくれた方が、うんうんうん、ね、なんか遊びたいって思ってくれる輪が一つでも増えたら面白いなと思って、
うん、あとね、私はまだちょっとこう凝り固まってるとこあるんだけど、戦争ごっこっていうか、そう戦いごっこでしょ。ごっこだってさ、うん、現実とは違うんだって割り切れる、客観視できるのってすごく、うんうん、結構健全で、だってなんかテレビゲームしてたり、うん、テレビドラマでさ、なんか殺人事件とか見たら自分を殺人を犯すのかって、うん、そうそうそう、非現実と仮想の現実と現実が一緒になっちゃうっていうのはちょっと精神的に健康じゃないじゃない。だから割り切れるから遊べるんだっていうのは本当はいいんだけど、うん、それをやったらあの子供たちに良くないんじゃございませんのって言ってるのはちょっと違うんだよね本当は。それはちょっと分かってはいるけど、うん、なんかね怖いなって、うん、でもそれこそ知らないことへの怖さみたいなのもあるのかもしれないけど、私がお二人が恋人で、うん、あのもう一人恋人がいらっしゃるキノコさんっていうのに対してあんまり実は抵抗感ないんだけど、うんうん、あの戦うとかに対してはちょっと抵抗感があるって今そうかもしれない。で、あの知らなくてそういうの知らん顔してたけど、うん、別のとこでイッチさんと知り合って、こういう場で知り合って、うん、サバゲーの話を聞くつもりはなかったのに聞いて、うん、だってちょっと最初えサバゲーって思ったけど、うんうん、聞いたらちょっと理解が深まったっていう、うん、違いがあるところと対話するといいっすね。
そうですね、本当にそう、ね、
そう、うん、サクッとって言いながら私が喋っちゃって、うん、きのこさんのこれからやりたいことを聞かなきゃ、
は
い、
そうですね、うん、なんだろう、あのまあ私その去年訪問出させてもらって、うんうん、あのまあ、去年はその、まあ、ポリアンモリーとしての私の日常生活みたいなところをメインに書いた本だったので、うんうん、なんかまた本を出したいなっていうのを今年すごく考えてます。
2019年きのこさん、うん、本2冊目
2冊目が出せたらいいなって思っていて、はい、
できましたみたいな、うん、そうそう、よしくじゃないけど、
でなんかその、まあ、前回はそのポリアモリの日常みたいなところだったけど、うんうん、今回はもう少しそのポリアモリじゃない人にも読めて、うん、なんか役に立つようなことって思うと、やっぱりそのまあね、今日お話でもしたようなその、うん、ポリアモリーかどうかに関係なく、うんうん、あのまあ、健康的なコミュニケーションってなんだろうとか、うんうん、あの健康的なパートナーシップ作りのためには何が大事かなとか、うん、そういうことをまあ考えて発信している本みたいな、うん、なんか より良いコミュニケーションのためにとか、より良いパートナーシップのためにみたいなことを書いた本を出せたらなと思っていて、うん、だからね、あの、まあ、人間関係、まあ、特にその恋愛的なパートナーシップについて、まあ、もし悩んでる人がいれば、それがその別に複数のパートナーがいようがいまいが、あの悩んでる人に読んでほしくなるような、うん、なんかそんな本が出せればいいなと思ってます。
ですって、はい、どうですか、市川さん、市川さんの名前言っちゃった、市川さん、
いやもう2冊目どころか、うん、ベスト版はいつですかみたいな、
ね、すごい、毎年出していきたいなと思っております。
なんかまあコミュニケーションの話だから、うん、みんなにね通じることだけど、そうそうそう、うん、でもやっぱりライフスタイルとか何か、うん、なんだろうね、うん、何か経験とか過去の経験とか、うん、ちょっともしかしたらそんなにみんなが経験するようじゃない、うんうん、ことをしてる人ってやっぱそれにすごくやっぱ向き合うのかなと思う。そうそうそう、向き合うからすごく言葉になるし、うん、で結局本質は通じるところがあるから、うんうん、あとはちょっと最初えって思うから、うん、もう覗きたくなる。みんなが経験してるような関係性のこうコミュニケーションのトラブルとかだったら、うん、なんかまあまああることだなって自分の物差しで見てしまいそうだけど、うん、全然違う人の話だしと思って興味持って入ってたところが、あ、自分の日常にも同じ、うん、同じあのライフスタイルを選択は採用はしないかもしれないけど、うん、こうあそういう風なことなんだって、そこまで突き詰めて流して生きてきたみたいな振り返りにもなるのかなと思うので、
うん、そうそう、
すごい、
なんか、うん、私はそのポリアモリをみんな、うん、してとか、うんうん、ポリアモリーが正しいとか尊いとか美しいみたいに、うんうん、優劣をつけるつもりは全くなくって、うんうんうん、ただ 1対1のお付き合いでなんだかしんどいとか、うんうん、浮気や不倫をしてしまってて苦しいとか、うん、そういう人がいる時に、うんまあ、ポリアモリーっていう選択肢もありなんじゃないですかっていうことを言って、うんうん、でそういうポリアモリーっていう生き方があるよって知った上でそれでも私は1対1の方が幸せとか、うん、やっぱり浮気や不倫の方が楽しいわっていう人がいればそれはそれでいいんじゃないですかって思うのでなんかまあ頭の片隅に置いといて、うん、なんか気が向いたらそういう考え方をちょっと知ってみてほしいですぐらい な,、うん、なんか感じかな、うん、別になんかそれをこうなんだろう広め啓蒙しようみたいなことは全然思っていなくて、うんうんうんね、何かしんどい時にちょっとこうヒントになればな、ね、みたいな感じです、ね、
人を好きになったりこう大切にしてもらいたいと思ったりもらえたりとかってそういうのすごく素敵なことだしみんなね、うん、幸せになりたいとか幸せになるっていうのはみんな持って全然素敵なことなんだけど、うんうんまあ、ちょっとその時の時代なのか、うん、社会なのか、うん、なんか物の見方でこう、うん、そういうもんだって思い込まされてること結構あってそれで苦しんでたりとかってことは、ね、私もねいろんなことであるなと思うんだけど、うんうん、なんか、うん、
生き方の選択肢ね、私の一つだと思って
そう、ね、
ことでいいんじゃないかな、ね、
選択肢ね、
うん、業々しくも偉くもない、
うんうん、選択肢がまあ昔ってざっくり昔だけどねもっと選択肢がなくて親の仕事をそのまま引き継ぐとか、うん、結婚相手も決められるみたいな時の、ね、今考えるとすごく生きづらそうだけど、うんまあ、それがいろんなことがあって変わってきて、うん、選択肢が増えた分だけ今度ああってなってる、
そうそう、ね、ああみたい
な、ね、だからそういう言葉にこうなんか何かにこう分類するってんじゃないんだけど、うん、一つまた新しいあの、うん、価値観というか、ねうん、のそういうのを知るとスタイルを知ると、うん、なんかすごくねいいかなと思う、うんうんうんうん、
そういうのを知った上で、うん、それを知った上でじゃあ私はどう生きていきたいかなとか、うん、どういうお付き合いがしたいかなっていうのをなんか考える様子にしてもらえたらいいかなって思います、
ありがとうございます、うん、私なんとなくこのラジオねパーソナリティ始めてるんですけど、うん、まあ一さんはサバゲーで、うん、あの集客お金も集金もして LGBT の団体にねこう、うん、あの支援していきたいっていうのが今年の目標で、きのこさんはまた本をね、うん、今度はあのコミュニケーションということで、うん、ポリアモニーの経験を生かして、はいね、ライフスタイルを生かしてあの本を書きたいってことなんですけど、私はちょっとこのパーソナリティなんとなく始めてるんですけど、うん、今日こう2人にいろいろとねお聞きしてこういろんな方のお話を私のラジオで来ていただいて、あのいろんな方にまた配信できるようにしていきたいが私の今年の私あの49回あの配信したいって今年はって思ってるんですけど、なんで49なんだろうあみたいな、まあまあまあまあまああのねあの1月のちょっとしてからだったんで、まあ週1回できればいいかなと思ってやってるんですけど、ちょっとどんどんやってみたいなと思ってたのでまた弾みになる出会いになったので今日はありがとうございます。2週にわたって多分お二人の声が聞けるかなと思います、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
こんにちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
週にわたってお届けしてきましたきのこさんとウィッチーさんとウシコの、トークいかがだったでしょうか、ね、何かまたご感想いただきたい、ご感想ご意見ご感想何かありましたらぜひまたお寄せいただければなというふうに思います。ブログのところにですね LINE アットの登録もあの載せていますので、そちらもあのご利用ぜひご利用していただけたら嬉しいななんて思っています。このちょこちょこラジオ A チャンネルはですね、ウシコ以外にも何人かたくさんのパーソナリティさんがいらっしゃるんですけども、あの私もパーソナリティやってみたいなんていう方いらっしゃいましたら大募集しておりますし、先ほどまでお話しいただいたきのこさんもパーソナリティやってみたいななんておっしゃってましたので、あのどなたでもあのパーソナリティやれますので、ぜひご連絡いただけましたらあのご案内させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。またですね、うちこの番組に出て一緒に投稿してみたいっていう方もあの募集しておりますので、ぜひご連絡いただければなというふうに思っています。今日も最後まで皆さんお聞きいただいて本当にありがとうございました。まだまだ、ラジオ続けていきたいと思っていますので、応援のほどよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺で終わりにいたします。さようなら、またね、バイバイ。